説教 CD ナンバー132。本日のメッセージは、十字架と最後の贖いと題して、2011年4月30日に持たれました礼拝内容です。話、金城重弘。
詩編77編の13節、神よ、あなたの道は聖女にありという言葉があります。聖女はモーセによってアラノに最初に作られましたが、それは日本における神社の原型でありました。だから日本での神社でいろいろな儀式が繰り返し繰り返しなされておりますが、どういうことを意味するか、そして聖女の中の器具がどういうことを意味するのか、聖書を学ぶとわかるのであります。聖書の中心は聖女であります。そして聖女の中心は世の罪を取り除く神の子羊イエス・キリストであります。この聖女の中に、またイエス・キリストの中に、すべてのこの教理が含まれています。すべての教理は、聖書の教理はキリストを表しています。これが永遠の福音と言われるものですね。そして聖女の中に、このイエス・キリストのことと、そしてイエス・キリストの働きが示されております。だからこれはあまりにも重要なので、この聖女のことを知らないと、聖書を知ることができません。特に、ダニエル書、黙示録の研究にもう非常に大事なものであります。先週も聖女について学びました。先週はこのモーセが建てた聖女は天の本当の聖女の模型として作られました。雛形であり影である。そしてもう細かくその天の聖女に従って作られたのでありました。で、ここで奉仕する人は祭司と呼ばれましたね。祭司、その旧約時代の祭司は天の聖女で、仕えておられる新しい契約の大祭司イエス・キリストのことを表していました。で、ここでなされる務めは天の真の聖女でなされる務めを、奉仕を表していました。そして、この地上の聖女においては二つに分かれていました。日ごとの奉仕と、それから年ごとの奉仕。で、これは天の聖女において実体のこの犠牲ですね、この地上の聖女でなされていたいろいろな犠牲、生贄は天の新しい契約のイエス・キリストの神の子羊を表していました。実体の天使の奉仕を表していましたね。で、一年に一度だけこの奥殿、死聖女に入りましたが、これは実体の死聖女の奉仕を表していました。これは今から2000年前に贖罪の犠牲としてイエス・キリストが十字架にかかられたこと、そしてこの年ごとの奉仕というのは、キリストの再臨の直前に、世の終わりの前にイエス・キリストが最後の贖いをするためのことを表していました。そして聖女の目的は、人間が神の生ける宮となっ って創造主の住まいとなる宮となるということでありました。これ先週学びましたですね。さあこれから非常に大事なセブンステイアドベンチストにとって大事なテーマですから居眠りしないでくださいよ。非常に大事なテーマです。十字架と最後の贖い。十字架と最後の贖いは、これは決して矛盾するものでもないし、そして対立するものでもない。これは切っても切れない関係にあります。この旧約時代の聖書の中には、ユダヤ制度の中には、エレン・G・ホワイトは福音がぎっしり詰まっていると表現しています。この聖書に福音がぎっしり詰まっているというんです。この聖書の中に、この救いに関する、あるいは贖いに関する、ただ一部だけではなくて、真理の全体系がここに、福音の全体系がここに表されているのであります。この聖書の中のこの最初外庭と言いましたね、これ外庭。外庭にある一番最初の記号は何と言いましたかね。祭壇ね、祭壇。生贄が捧げられる祭壇でありました。そしてこの聖書の中に入って第一の部屋第二の中に入ってこの一番最後のこの場所は何と言いましたかね。死聖所いとも聖なるところ。でこの祭壇でイエス・キリストが十字架に、かかられることを表していまして食材の犠牲と言いました。食材の犠牲。そしてこの宮の中に入ってイエス様が大祭司として奉仕なさることを全能の中保者の働きと言われています。食材の犠牲と、そして全能の中保者の働き。この二つ。決して切り離してはならないものです。この十字架を表す祭壇で贖いの働きが始まったのでした。そして死聖所において最後の贖いの技が終わったんです。この聖所全体の中に十字架を見ることができますね。この外庭にある祭壇からその次はこれ旋盤と言いました。そして聖所の中に入って一番真正面にあるのは講壇と言いましたね。講壇。そして右側にパンを備える机がありました。左側に七つの食台がありました。そして一番奥殿に死聖所と言われるところに契約の箱がありましたね。そう、ここに書いてあるように聖書は真理の全体系を表しています。決して贖いはこの外庭の祭壇で終わっていない。流された血とそれから祭司がその血を携えていってあの聖書と死聖書の間に、こうの帳に七度血を注いだ。流された血と注がれた血によって人の罪は許され、贖いがなされるであろうと、レビ記の4章から6章に何回も繰り返されている言葉です。決して祭壇で流された血だけではなかった。流された血と注がれた血。ね。それは、聖書は福音の全体系を表している。外の世で罪の許しが教えられてそして許されるばかりでなく罪から清められているプロセスを描いております。 そして一番最後にその罪から永久に解放する、我々の罪を永遠に除去する、取り除く、その働きでその贖いはなっているということを覚えてみましょう、ね、この十字架の光はずっと聖女の中に、死聖女の中に反映しているということを表していますね。もしこの贖いが祭壇で終わったとするならば、福音の全体を表していません。真理の一部だけです。これだけで福音と言えるでしょうか。罪の許しだけ、そうではありませんね。でこれは、まあ、先ほど見せました罪の許しと罪からの清めと、そして罪を取り除くということを表していました。この十字架と最後の贖い、弟子たちの時代、今から2000年前、弟子たちの時代と、そして我々が住んでいる最後の贖いがなされるこの時代とは非常に似た点があるんです。そして彼らの経験が最後の時代の神のために繰り返されるのであります。我々は今このイエス様が死聖所に入られた時代に住んでいるんですね。まず大雑把に考えていきたいんですが、イエス様の十字架も、いつイエス様は十字架におかかりになるかということも予言されていました。それはダニエル書の9章の24節からの予言でありましたね。エルサレムを建て直せという命令が出たから、あなたの民とあなたの町については70州が定められていますという予言でした。そして70州、7州と62州あって、その62州の後にメシアは立たれる、つまりメシア、救い主は十字架にかかるという予言があったんです。でそして最後の70週の一番最後の1週間、すなわち7年間の、ね、1週というのは1日1年と数えるからね、予言で1年。で、その最後の7日、7年間のちょうど半ばに、真ん中に犠牲と供え物と拝するという予言があったんです。つまり、その犠牲と供え物を拝するというのは、何千年の間ユダヤ人たちが来たるべきメシアをこう待ってて、そして世の罪を取り除く神の子羊が死なれることを、ね、彼らは儀式に、子羊を殺して捧げたり、子牛を殺して捧げたりしていたんです。それがイエス・キリストの十字架を表していた。週の半ば、7年間のちょうど真ん中に、紀元31年でしたね。イエス・キリストは十字架におかかりになった。これは、この最後の1週間の一番最初の予言、メシアが現れる。油注がれたメシア、救い主が現れるんですね。そして、その一番最後は、一週間の最後でしたが、ユダヤ人の恩恵観の終わりでした。そのちょうど真ん中に、紀元31年です。キリストは、杉越の祭りの子羊として、何千年もその儀式が捧げられ、繰り返されていたんですが、その年代といい、その日時といい、日にちも、それから時間もちょうどその時にイエス・キリストは十字架におかかりになって息を引き取られたのでした。 紀元31年でした。実に驚くべき予言ではないでしょうか。ウィリアム・ミラーはこの予言に驚いたんです。そしてあの2300の一番聖書で長い予言の解明に彼は取り組んだんですね。イエス様は十字架にかけられたのはダニエル書9章を見ると自分のためにではありませんと書いてある。新共同訳にその言葉はないです。自分のために死んだのではない、全人類のために死んだということが本当の聖書の中に書いてある。父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないでいるのです。そう、この全く自己犠牲の愛、これをクリスチャンに与えたいんです。それが目的でその何千年の間生贄が捧げられてきたんです。教会に来て自己犠牲しない人はクリスチャンではない、真の教会のメンバーではないんです、ね、これはとうとうあのこの地上で神の民として実会が与えられ、預言者が与えられ、使者が送られ、そしてありとあらゆるもう生ける神の言葉がユダヤ人に与えられ、真理が与えられ、福音が与えられていたにもかかわらず、バプテスマのヨハネは首にし、ご自分の御子イエス・キリストは十字架につけて、彼らは神の御子よりイエスよりも、そしてバラバを選んだんですね。彼らの運命は紀元34年にユダヤ人は神の恩恵感を失ってしまいました。でそれからこの紀元34年にね、予言通りにユダヤ人の恩恵感は終わりました。それから2300の予言の残りの部分、これは新約時代の神のための予言でした。それを2300年経ってからその後、聖女は清められるということです。その後この地球上に聖なる集団が出現するという予言でした。ですから十字架は予言されていました、食材の犠牲として。そして2300年の予言で最後の贖い、神を信じキリストを信じる者たちのうちに神の御子たちが反映されるという予言でありました。罪完全に取り除かれて、最後の贖いのこと、この贖いという言葉はね、英語でアトーメントというんです。アトワンメント、一つ、ワン、アトワンメント、キリストの十字架でキリストにあって天と地が一つになり、天使と人間が一つになり、神とキリストが一つになった、神と人と一つになった、キリストにあってアトワンメントは完成された。しかし信じる者のうちに罪取り除かれて、再び神と人とが、神聖と人生が完全に一つになるという最後の贖いは2300年経って後からのことでした、ね、ここ気をつけてくださいよ。なぜ丸つけてるかというと、あまりにも重要だからです。あまりにもキリスト教会で見過ごされていることだからです。この祭壇で十字架で贖いは始まったんです。そしてそれを完成するためにイエス様は復活して天の聖所に入られて、天の至聖所で キリストの再臨の前に完成する。これが最後の贖いという罪の除去というこの働き、ね、これはこの最後の贖いという福音は一般キリスト教会にありません。この間も言いましたように、7日目安息日を守る団体は500もある。宗派は500もある。セブンス・デイ・アドベンチストの独自性、アイデンティティはこの死聖所における最後の贖いです。この最後の贖いをなす者は神であり人となられたイエス様だけです。法王も神父も枢機卿もどんな人間も我々の救補となることはできませんね。キリスト教会は騙されている。聖書に帰らなければなりません。このメシアが現れること、そしてメシアが立たれること予言されていました。その時に成就しました。弟子たちは失敗したんです。彼らはやがてメシアが、救い主が来られて、栄光のうちに来られて、いじめら、何千年の間いじめられてきたユダヤ人を、この国の圧政から解放して、そして神の民がこの世界を治める栄光の王国を待ち望んでいた。彼らはね、70週を予言の研究していたけれども、62週の後にメシアは立たれるという予言、あの言葉を見過ごしにしてたんです。だからイエス様が十字架にかかった時に弟子たちはもう大失望しました。また元の職業に帰ってしまいました。がっかりしました。同じことが繰り返されるんです。新約時代の神のために、ごめんなさい、終わりの時代の神のために、この最後の贖いはいつ始まるかということもね、予言されていました。これはダニエル書の8章の14節、2300日経ってから、つまり1日1年ですから2300年経ってから、この2つの予言ともエルサレムを建て直せという命令が出たから予言、計算するんですね。そう、ここでちょっとまとめてみましょう。弟子たちはイエス様が、救い主が十字架につけられるということを本当は知るべきであったんです。予言されておりました、ね、聖書の聖句の曲解、それで彼らは大失望しました。で、最後の再臨信徒も、最後の神の民も、2300日がいつから始まるかということを予言されていました。ところが、聖女は清められるという意味を間違って、1844年にキリストがこの地上に再臨なさると勘違いしたんです。その結果どうでした？大失望でした、ね、弟子たちがそうであったように聖句の曲解で誤解で大失望しました。神の民も聖句の意味、聖女は清められるというのは、イエス様がこの地上に来られて再臨なさってこの地上を清めると勘違いしたんです。三の再臨待望者が1844年10月22日が過ぎて大失望しましたね。しかし弟子たちはもう一度予言を研究した。予言を研究した。まあ予言の通りにイエス・キリストは十字架にかかるばかりでなくて復活するということも予言されていました。 実際にイエス様の復活にあって、彼らの喜びと希望と確信にはまた大きく展開していったんですね。再臨信徒も同じ経験をしました。1844年10月22日にこの地上に再臨なさらなかった、がっかりした、聖句の意味を間違えた。だけれどもその大数部の中から一握りの人たちが再び聖書を研究して、そして天に聖書があるということを分かった。そして天の聖書の清めのために死聖所に入るということをこの方から学んだんです。雛形から。もうあちらこちら研究して間違いがないということを彼らは分かりました。この弟子たちは、ごめんなさい、再臨信徒は、私たちの先駆者たちは、イエス・キリストがこの地上に間もなく来られると言って、この死聖所の最後の贖いを見過ごしましたね。だから大失望した。しかしその後です、彼らは死聖所にいます。大祭司キリストが最後の罪の除去、贖いをするために特別な務めのために入られたということが分かったんです。彼らはキリストの大祭司としての立場と働きを理解しました。で、彼らはここにイエス様を見出して、喜びと何でしたか、希望と確信を抱くようになって、爆発的な力をいただいて、聖霊の力によって全世界に三天使の使命を伝えるようになっていったんです。全世界に。しかしです。さあ、ここで皆さん目覚めてくださいよ。我々このことは知ってるはずですが、再び私たちはね、あの再臨を待っていた再臨信徒と同じようになっています。いや、それ以上の危機的な状態に今我々入ってるんです。大変な時代に入ってますよ。なぜかというと、再び私たちはね、イエス・キリストの再臨を待っています。イエス・キリストは栄光のうちに千千万万の御使いたちを率いてこの地上に迎えにおいでになると説くんです。が、イエス様を迎えさせる特別な働き、大祭司としての立場と働きを忘れてしまった。僕何と言いました？今、大祭司としての立場と働き、これを理解しないと現代に必要な信仰を働かせることはできないと大聖徒の月刊の222ページに書いてある。これを理解しないと神様がご自分のために示させようとしている立場を占めることができないというんです。どういう意味かというと、何百とあるキリスト教会の中でキリストを迎える、そして最後の大いなる悩み、七つの災害を生き延びて主を迎えるための特別なメッセージ、三天使の使命、これを理解することはできないんです。そして死を迎える備えをすることができない。これからやってくる、再臨の前にやってくる東日本震災どころじゃない、あらゆる自然災害がこの地を、地球を打つんです。その時に生きて死を迎える人たちは特別な準備が必要なんです。我々が今持っていない経験を、あるいは祝福を、神様はセブンスデーアドベンチストに与えようとしておられるんです。このままで皆さん再臨を迎えることできないですよ。できない。もう一つの経験をしなければならない。最後の贖い、罪の 除去です。これをイエス様が今どこにおられ、何をしておられるかということを、再臨神道大失望の後発見して、喜びと希望と確信に満たされて立ち上がった。ところでね、皆さん。まあ、後で話そう。その後、イエス様を見失ってしまった。ヨセフとマリアのように。あれ、私の息子はと言って、あのエルサレム神殿で礼拝が終わってから自分の家に帰る途中、雑談に追われて、ただ交わりに、あの人と人との交わりだけに時を費やしている間に、自分の大事な大事なメシアである息子を見失ってしまった。そして焦燥、苛立ち、不安に陥ってエルサレムにまた戻って、3日後イエス様どこにおられた、どこにイエス様を見出した、エルサレムの神殿に。我々も再びイエスを見失った我々はどこにイエス様を見出すかというと、どこに喜びと希望と確信を見出すかというと、他の教会見て、ああ他の教会恨ましがって、セレブレーション、メガチャーチ、いろんなプログラム、小グループ、それを真似たところで、喜びと真の希望と確信は決してアドベンチとは得られない。エレミア6章、あなた方は、いにしえの道に戻って、お別れ道に立って、もう一回見出しなさい。そうすれば、安息を得るであろうという。セブンスで安息日にね、7日目安息日に教会に来る人は多いが、安息がない。安息がない。だからヘブル書にね、なお神の民のために安息が残っていると言われているんです。我々の教会は、イエス様を見失って、及川先生はね、イエス様は私たちの教会に臨在なさらないと言い切った。イエスのご臨在がない教会、廃墟するのは当たり前です、ね、そして混乱が起こりました。我々の教会に、神学に、教理に、我々の教会の沈下と、そして危機が今最高潮に達しようとしている。荒廃状態です。ダニエル書9章にダニエルが祈ったように、神よ、あなたの町セブンステアドベンチと、あなたの教会はあなたの名をもって唱えられているのに、こんなに荒れた様ですって。そうですよ皆さん、私が廃墟してるって言ってるのではない。預言者がそう言ってる。預言者は来たるべき教会に臨む廃墟を見て身震いしたと言ってますよ。なぜ我々は最後の教会、誠の教会と言ってね、ツイストを踊ってる時でしょうか、セレブレーションしてる時でしょうか。しかしね、皆さん、忘れてはならない。神様はご自分の愛する最後の民をそのままお見捨てになるでしょうか。決してそんなことはありません。贖いの日に、これはちょっとはっきりしないかな、贖いの日に大祭司が死聖所に入られた時、イスラエルの民は全部みんなこの聖所の周りに集まってきた。仕事を辞め、断食し、そして聖所の周りに集まり、そして口語訳では身を悩ましたと書いてあるが、本当は魂を悩ましたのです。魂を悩ます。どういう意味かというと、この時に この魂を悩まさないで聖女の周りに集まらないと、イスラエルの民籍から断たれるのでした。永遠に。神の裁きの時でもあったんです。今我々は実体の大いなる贖いの日に生存している。方としての儀式においては、大祭司がイスラエルのために食材を成している間、すべての者は主の前に罪を悔い改め、心を低くすることによって魂を悩まさなければならなかった。もしそうしなければ彼らは民の中から断たれるのであった。それと同様に、自分たちの名が命の踏みにとどめられることを願う者は皆、今残り少ない恩恵期間に、残り少ない恩恵期間と書いてありますよ。皆さん、予言を見るとね、もう非常に我々の永遠の運命を決定する事件が迫っております。そして全世界に神の裁きが下りつつあるのを見ると、ね、この間学んだように、地震、飢饉、疫病、さまざまな自然大災害があちこちと次々同時に起こっている。これはもう非常に、我々に残されている恩恵期間は非常に少ないということです。その時に我々は真に悔い改めて神の前に魂を悩まさなければならない。どういう意味ですか？我々は心を忠実に深く探らなければならない。魂を悩ますというのはね、自分の心を深く探るっていうんです。多くの自称キリスト者が抱いている軽薄な精神は捨てなければならない。これは元の訳にはね、軽佻不迫な精神と書いてある。軽佻不迫な精神、我々を打ち負かそうとする悪癖に勝利しようとする者は皆激しく戦わなければならない。我々はコンベヤーに乗ってね、あるいはエスカレーターに乗って天国行けると思ってはならないです。激しい戦い、罪との戦い、自我との戦い、まあ、この魂を悩ますことはどういうことであるかと、スタディバイブルの新約聖書769ページに書いてある。詩編19編と20編は特に我々のため、主は我々が自分の真の霊的状態に気づくのを望んでおられる。そしてここでね、どこだったかな、まあ、深く我々の心を探る時であると書いてあります、ね、自己を厳密に吟味する必要がある。詩編19編何と書いてますか。詩編19編にね、特に我々のために書き残されているということですから、ダビデはこう祈っています。誰が自分の過ちを知ることができましょうか。一生懸命ね、自己を吟味して自分の先天的欠陥、後天的生まれつきの欠陥、克服しなければならない欠陥探り調べるんだけれども、誰が自分の過ちを知ることができましょうか。どうか私を隠れた咎から解き放ってください。隠れている、秘密にされている、自分が知らないものがあるんです。探っても探っても自分の欠点見えないのが常です。人は見る、人はよく見る、しかし自分の罪はわからない。だから熱心な自己吟味をするんですが、自己吟味をし自己を試す時である。あなたの行為の動機を詳しく調べなければならない。行為、あのことをやったのはどういう動機であったのかまで 探り調べなさいって言うんですね。我々の働きの常に利己主義という意図を一本も織り込まないようにしよう。我々の教会活動、伝道活動、何をするにしてもね、利己主義というもうこの意図が一本も入らないように、これよく誤解される引用文ですが、今我々は天の聖女において審判が進行中である。1844年から始まった、死んだ義人から始まった、間もなくその時がどれほど速やかに来るか誰も知らないが、生きている人々の番になる。ああ、死んだ人から裁かれるんだったらと思ってね、安心している時ではない。どれほど、これは原文の訳のままです。原文の通り訳しました。どれほど速やかに来るかわからない。これ語訳はね、いつ生きている人の番になるかわからないとか、わかるんです。わからないのはどれほど速やかに来るかわからない、ね、日曜休業礼から生けるものの裁きに移るということはわかってる。一生懸命自己吟味やるべきです。がエレミア書は何と書いてますか。心はよろずのものよりも偽るもので、甚だしく悪に染まっている。誰がこれをよく知ることができましょうかって。心は偽るもの だから本当に自分自身をいくら探ってもやってもね、偽って自分自身を評価するんですね。さあ、詩編19の12ですね。だから詩編記者は139編の23節に、これ一緒に眠気覚ましに読みましょう。大事だからね。はい、いいですか、大きな声で。はい、詩編139の23、神よ、どうか私を探って我が心を知り、私を試みて我が諸々の思いを知ってください。私に悪しき道のあるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。自分ではわからないから、心は偽るものであるから、神様、あなたが私を探ってください、天のレントゲンを与えてくださいって言うんだ。天の放射能はね、我々に一切害がありません、ね、だから何回レントゲン取ってもいいんだ。そう、まあ、このそうすると、神様に自分も最善を尽くして自己吟味するが、神様に探ってもらうと、もはや詩編130編にあるように、あなたがもろもろの不義に目を止められるならば、誰があなたの前に立つことができましょうか。神の裁きの前に立つことのできる人は誰もいない。それほど徹底的に聖霊は私たちを探るんです。何のために？調査審判はね、裁きは永遠の福音と書いてある。黙示録14章の6節、7節に、6節に、永遠の福音、よき訪れである。裁かれることは私たちを救うためです。私たちを罪から永遠に永久に解放するために調べられるんです。そして聖霊が生ける者の裁きに近づくにつれ、死に行く人々も死に間近くなれば、ますます自分の欠陥を知るべきです。自分の生まれたながらの欠陥、後天的な性癖、ああもうね、教会何十年いてもそんなの、生まれつきの、生まれて後からの悪癖性癖に 勝利することは到底不可能。サタンはそういう。これは奇弁なんです。奇弁。我々のために死なれた方は、すべてを耐えられたお方は、私が勝利したように勝利することができると言っておられる。どちらを選びますか？バラバを選びますか？イエス様を選びますか？サタンの言うの、ああ、不可能だ、不可能だ。自分のね、悪しき性質を克服するのは不可能だ。バラバを選びますか？イエス様を選びますか？あ、これはね、これこう書いてある。これ、ゼカリア書の3章の予言ですが、これは特別に最後の因を受ける人たちに当てはまると書いてあるんですね。人間の布告に服従するように要求されるとき、日曜休業連のことでしょ。その時、神の民は毎日日ごとに心を探って探って、聖霊に探ってもらって、レントゲン当ててもらえるから自分の血管を分かってくる。で、いっぺんに神様は示さない。ありがたいね。いっぺんにあなたの心のがんはこれだけだって言ったら、みんなもうがっかりしてしまう。だから毎日日ごとに示される。示されたら感謝すべきです。落ち込むのでなくて、ね、神は癒すためにメスを入れるんです。癒すために。で、我々が自己吟味して自分の欠陥を知らなければね、他人の諸刃の次でブスッと我々を心を刺す。他人に言われるの一番嫌ね。嫌です。だから密室で自分の心を探って、そして神様に、私に欠点を示してください。そしたら他人から言われるこの非難調書は少なくなるかもしれません。だけども他人の口を通して言われた時にも、神様感謝します、あなたの恵みをくださいと祈るんですね。そう、その時彼らはもう最高潮に達する。日曜休業連で行ける者の裁きに移る時、彼らは自分たちの生活の罪深さとを十分認めている。自分たちの弱さと無価値さを知っている。もう彼らは今にも絶望するばかりである。クライマックスです。それはね、神が見捨てた証拠ではなくて、聖霊が働いている証拠であると各時代の大聖の下巻の195ページに書いてある。聖霊が働いて私たちを元の状態に戻そうとしている証拠だって。だからありがたいですね、うん、今日のセブンスアドベンチストの危機は何でしょうか。イエス様が今どこにおられて何をしておられるか見失ってしまった。ね、そしてアドベンチストの焦燥、イライラ、不安に陥っている。もういろんな人から手紙が来る、電話が来る。どうしたんでしょう、私たちの教会はと言って。私たちの教会はいくらリバイバル叫んでもね、ますます廃墟に陥ってきますよ。引される前、日曜休業で危機と鎮火が最高の時に、神の民は、魂を悩まして自分を探っている人たちは、エゼキエル書に書いてある。天使たちがね、引する、その、炭壺を持って回ってるって。嘆き悲しむ人たちに因するんだそうです。セレブレーション、メガチャーチ、平和だ、無事だ、この教会に乗っていれば天国の岸に着く、滅びの 天使、滅ぼす天使は過ぎ去ってしまいます。預言の再研究と最後の贖いの真理を理解して、贖いの日の条件を果たした神の民はここに死聖所に素晴らしい光を見出す、イエス様を見出す、ね、そしてそこに彼らは失っていた喜びと希望と確信が与えられて、そして最後の爆発的な働きに立つんです。弟子たちはペンテコステの経験であの経験をしました。我々は後の雨を受けて短期間に義をもって聖霊の力によって人間の計画はそこには一切ない。働き人をあっと驚かせる方法で短期間に終わると書いてあります。短期間に弟子たちがねペンテコステの経験をしてから彼ら立ち上がって伝道に出かけていったときに、トマスは紀元54年にインドに伝道に来ました。そして1世紀の後半に中国にトマスは行ったんです。そしてまたインドに戻って死にました。いち早くキリスト教はインド、中国に渡ってた。日本はどうでしょうか。日本、1549年に初めてキリスト教は日本に来たというのは間違い。教科書にそう教えられている。2世紀の終わりにキリスト教はすでに伝えられていたんです。これ、ね、非常に面白い記事が今次々書かれております。最後の働きはそれ以上にね、短期間でパウロはね、あの時代に福音を全世界に述べ伝えと言ってますよ。全世界に。日本も含まれてますか？含まれている。含まれている。いち早く日本に、僕は199年、もっと以前だと思ってる。もう少し調べなくちゃいけないけれどもね、沖縄にも何らかの方法でサバニーに乗ってきたかもしれない。全くキリストのために命を捨てる覚悟のできた人たちはね、沖縄にもね、福音を伝えたに違いない。だから沖縄にいっぱい聖書的なことがありますね。宣教師が教え残したものです。そう、最後の大いなる叫びで御業を短期間に、黙示録18章の一節に書いてあります。もし我々が再び大祭司イエス様がどこで何をしておられるかということを発見するならば、そして大祭司と協調するならば、我々にどんな祝福が待ってるでしょうか。そんなの罪が完全に除去されて罪のない完全な状態、品性になる、そんなの不可能だよ。人間である限り教会に載ってましたね。サタンの詭弁、神様ははっきりと言っておられる。この最後の大祭司イエス様の働きで我々の心から根こそぎ罪を取り除いてくださる。これ祝福ですか皆さん。我々の犯した罪も記録も全部取り除かれる。再び思い出すことがない。そして罪の根っこ、選出、これもみんな砕かれて、そしてイエス様がこの地上で人間としてお過ごしになったその姿の状態になるって言うんです。今日のテーマは十字架と最後の贖いです。 十字架の贖罪の犠牲を本当に信じるならば、我々神様が約束なさった非常に高潔な状態、イエス様の人間としての品性に到達できるということを信じられるはずです。これはホワイト夫人が言ってる。キリストの道10ページ11ページ。私どもの贖いのために払われた値、私どものためにその一人子に死をさえお許しになった天の神の計り知れない犠牲を考えるとき、キリストによって私どもは非常に高潔な状態に到達することができるという観念を起こさずにはおられません。なんていう素晴らしい約束でしょう。イエス様の贖罪の犠牲を考えるときよ、イエス様の上にはなれない、罪のない完全には到達できない、これは贖罪の本当の意味を考えていないからです。考えるとき、各時代の希望を見るとね、その非常に高潔な状態というのはイエス様の完全な品性と書いてあるよ。到達できるって、この十字架、十字架を本当に十字架のありがたさを知る人は、許されて、罪許されるだけでなくて、清められるだけでなくて、清潔の完成を信じることができるんです、ね、非常に高潔な状態に到達することができる。最後の贖いはどうでしょうか。今見た？これ大総統の下巻のね、396ページから。今我々の大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、我々はキリストにあって、何と書いてますか？完全になることを求めなければならない。求めなければ。このね、キリストにあって完全になる、キリストにあって完全になるという言葉ね、これをキリストにあって完全になる、我々は完全でなくてもキリストの完全で我々は覆われるというふうに解釈するんです。ここを見るとそうではない。キリストにあって完全になるということは、その思いにおいて完全、そしてサタンが付き入る隙は一切なかった、一時もなかった、ね、神の御子は天父の戒めを完全に守られた。そしてサタンが自分に有利に活用することのできる罪が彼キリストの中にはなかった。これが悩みの時を耐え抜く人々のうちに泣けねばならない状態ですと書いてある。どんな状態？キリストに罪の欲望がなかった。思いに完全だった。サタンの隙いる一瞬の隙もなかった。キリストに罪がなかった。こういう状態が悩みの時を耐え抜く人々の状態でなければならない。これ私の言葉ではないですよ。神学、これは正しい神学です。これが今我々の教会の論点です。この死生上における最後の贖い、罪の除去によって罪が全くなくなる。アダムが罪を犯す前の状態に回復されるということを信じるか信じないか。信じないならばね、イエス様のお言葉を信じない。信じないならば人間の神学に頼ってる。真実な誠の証人の言葉を受け入れるならば、記されていることが信じられるはずです。再臨の時に皆さん罪除去されますか？はっきりと預言者は言っている。キリストの再臨の時に我々の罪は取り除かれない。品性は変えられない。性質は変えられない。じゃあいつ変えられる？大祭司イエス様がどこにおられる間に、死聖所におられる間に我々は変えられる。そうするとね、間もなくこの約束が成就する。
この約束が成就したならば、我々のうちに、我々の望みであるキリストが形作られるならば、義をもって神様は速やかに御業を完成なさる。今日学びました。十字架か最後の贖いかではない。十字架も最後の贖いも必要。律法と福音、義と憐れみが分離できないように、十字架とそして最後の贖いは分離すべきものではないんです。両方ともイエス・キリストの働きです。そして信者のうちにご自分のお姿が完全に反映されたならば、何とか言ってますか、ご自分の民を迎えにおいでになる。しかしこれは我々の技ではない。キリストの恵みの働きです。キリストの恵みだけではない。我々の努力とキリストの恵みによってなされる働きです。早くもう地震のない、津波のない、疫病のない、原爆の事故のない、ね、早くイエス様の平和な国に行こうではありませんか。もう間近に我々はふるさとに帰るんです。今は十字架の光は死聖所から反映していると言われています。死聖所にその十字架の奥義をもっと深く洞察することができると言われています。はい。天のお父様、私たちの贖いのために御子イエス・キリストが十字架でかかってくださいました。そして復活して生きて 今最後の贖いをしておられることを感謝いたします。そこでただの働きをするのではなくて、我々の罪のために絶えず新しい罪を負いながら、父を彼らを許してくださいと取りなしをしておられます。傷つけられながら、私たちの罪が全く取り除かれるために最後の働きをしておられますが、どうぞ主よ、あなたの贖罪の犠牲と最後の贖いを理解することができるように、聖霊を一人一人に注いでください。喜びと希望とそして確信を与えてください。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471 サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783、 電話 0980-56-2783、 ファクシミリ0980-56-2881、 ファクシミリ0980-56-2881。 E メールアドレス contact@smrministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.smrministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。